は環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
向井ひろみと
下村しずこでお届けしてまいります。まあ秋が早くやってきてほしいと思うのは
暑いですね。
そうなんですけれども、そうなんですが、まあ、京都の中でもね、はい、少し涼しさを感じられるところもあって、
確かに、
はい、今日はそういう風な話題を、ね、涼しい風とともに、はい、お届けできればなと思って、
もうラジオであるのが残念なぐらいいい写真もあります。
はい、今日もお楽しみに、は
い、よろしくお願いします。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて、このコーナーでは、まあ、環境のまちづくりに関わるような皆さんにお越しいただいてお話を伺っております、はい、向井さん、今日のゲストは、
はい、今日はですね、保津川郵船企業組合の代表理事をなさってます豊田智也さんにお越しいただいてます。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、豊田です。よろしくお願いします。
保津川から涼しい風を運んできてくださいました。
急にね、涼しい感じになりました。
はい、お名刺をさっき見せていただいたら、はい、もう写真が見るだけで
もうね、スッとしましたね。
気持ちいいですよね。
本当です。緑と水と船みたいな ね、はいはい、ね、
今週と来週2週にわたってはこの保津川にまつわるお話をね、いろいろ教えていただくということになっております。向井さんにも進行をお任せしますので、
はい、いや、なんかいろいろ聞きたいことがありますので、まずね、もうなかなか保津川下りって有名なんですけれども、うん、意外に深く知らないなっていうのがありますので、うんうん、ちょっとこうお船のお話や川のお話をしていただければと思うんですけど、お船はどんな感じの、これはお船になるんですかね。
これはFRP なんですけど、もともとは木造船だったんですけど、 FRP 船で長さが12メーターほどあります、はい、これバスと同じぐらいですね。あと幅が約、広いところで2メーター弱なんです。で、まあ、高瀬船という形で想像していただけると分かると思いますが、へさきが少し跳ね上がっております。そして真ん中が少し広めになって、後ろがしぼんでいると、
はい、
で川底が、船底が、真っ平らであるということで、川を流せるための船であると。
綺麗な形なんですよね、これがまたね、
真っ平らなんですね、底が。
そうですね、川底がやはり浅いところとか凸凹しているところがあるので、海の船のように切り込みがないんですよね、うんうんうん、波も横波もないので。
なるほど。
ということで、そこは真っ平らで、浮力がまあ15センチぐらいあればもう浮くという形になっております、
はい、
これはやっぱり
保津川ならではなんですか、それとも日本は結構こういうふうな形なんですか。
そうですね、日本の川、十何箇所ぐらいあるんですかね、川下りありますけれども、うん、やはりその川に合わせた形状で船は作ってあります。で、保津川はこの保津川を流すための船という形で、この形が最良であるということで作られているということで、少しずつ違うと思います、うん、でも和船という括りではおそらく日本独特のスタイルだと思います。
和船なんですね。なんか最近ね、海外の人も結構保津川下りをされてるって聞くんですけれども。
ありがとうございます、はい、非常にたくさんお越しいただいてます、
案外なんか昔にこう注目をされた時期があるというのもちょっと伺ったんですけど、先ほど
保津川の歴史になりますけれども、保津川下りの歴史は411年前1606年に川舟として創業したんですね、
はい、
なぜ川舟ができたかというと、亀岡また奥の丹波地域のですね、農産物やあと木材資源ですね、
はい、
そういったものを船で京都まで運ぶ運搬船として始まったんです。それを約350年くらいやってましたけれども、そこからですね、人を運ぶ観光船に変わる、そのきっかけが、海外の人たちに見出されたという経緯があります、
はい、なるほど。なんかどんな感じでこう船を当時は下ってたというか。
そうですね、当時下るのも今も全く変わらないんです。
変わらないんですか。
はい、操船技術は
1606年
そうです、操船技術は411年全く変わらず、
すごい、
人の手によって下っております。
すごい。
で、もともとは、瀬戸内の方、岡山の方からお越しになられた、はい、船頭さんたちの、技術で開発されたと言われてます。それを、亀岡や、丹波の流域の集落の人方々に教えて、うん、今の操船技術が開発されたと。
なるほど。
で、それが今も変わることなく続いていますので、実は今年の4月にですね、
はい、
亀岡市から、
はい、
無形民俗文化財として指定されました。
そうなんですね。
操船技術が文化財であるということで、
人のその技術が文化財ってことなんですね。それはすごい。もういかだから、まあ、いかだって ね、もう物販というか、
そうです。もともとこの保津川の歴史はいかだ流し、これはもう平安京造営計画の中でもう頻繁に作られた計画ですから、非常に都とのつながりっていう深い川なんですね。この川から木材資源が運ばれてくる、また生活に必要な物資が運ばれてくることによって、うんうんうん、京の都代々、平安の時代から、まあ、現代までというと、まあ、観光客のお客様ですけどつながって都を支えるという川であると思います。
この保津川なかったら、だからね、おっしゃったように都に住んでた人はもう暮らしが立ち行かなくなったということですもん ね。
都がまずできないですもんね。
そうですね。安定的に、ね、物資を供給できますので、その点では非常に都の方々の生活に寄与したと思われます、
ね。じゃあちょっと経済の重要な、
そうですね、経済史的に考えると非常に重要な河川水運だと思いますね。今あんまりその視点がなかなか、
ね、聞いたことないですもんね。
ピックアップされないのでちょっと残念ではあるんですけれども、実は薪炭といったものの木材資源というのは、まあ、今のように電気とかガスがない時代においては非常に重要な火力資源だったわけで、はい、やはりそういうものを安定的に供給できるのは奥の丹波の森から運ばれてくる木材、それはもういかだであったり船に乗ってくる薪炭であったり、そういったものであったと思われます。
そしてまた今のような形の保津川、いや私なんかその上から、ね、見るくらい で、
は
い、
であ
んまりその下で見させていただいたりとか船を頻繁に乗るということないので分かんないんですが、はい、その形を、ね、ずっとこう継続してこう今のまんま保たれているということ自体もこれすごいですよ。その411年
間ですよ ね、
ねえ、これもすごいことだと思うんですよ。
だからその操船技術を守るためにどうしなければならないかといえば、うんうんうん、川を元に戻さなければならないということです。だから現代よくゲリラ豪雨とか台風が非常に直撃してですね、激しい雨が降って、まあ、想定外な洪水が4年前ですから嵐山も襲われましたけれども、
はい、
ような事態になっても川をまたの元の船が通せる川に戻さなきゃならないと。そうしなければ操船技術が当てはまらないんですよね。だから操船技術がその続くようにするためには川をそのように元に復旧すると、これも全て船頭が手作業で、
手作業ですか、
大洪水だと直してます。
それがねすごいんですよ。だからね、その元に戻せる人がいなかったら、
うん、そうですよね、
全然違う川にどんどんなってしまったわけですよ。
そうです
よね。それをまた元に戻して、しかも手作業で元に戻る、その技術も代々つないでいってはるっていうのがまたこれすごいことだと思う。
すごいですよね、411年、
うん、そうです。だから先輩に教わるのは操船技術をまず教わります、
はい、
そして川を直す技術、
はい、
それも教わるんです、
うんうんうん、
で川作という作業の名前がついてまして、まあ、重機が下ろすことができない渓谷ですので、まあ、そこを人間の手で無形に戻すっていうのは非常に難しいんですけど、
はい、
まあ、昔の人の知恵がそこに凝縮された工法があるんです。
すごい、知りませんでした、
ね、だから私たちはいつ行っても同じような美しい保津川のあの景観を見ることができるっていうわけなんですよね、
はい、ね、うん、もうまさかのあれでした。なんか津波地なんかも一応まだ残ってるんです ね、昔は
保津川下り の、うんうん、川舟を最初に流せるようにしたのが角、うんうん、倉良医という、うん、京都に住んでおられた豪商なんですね。その角倉良医さんがいかだが流れた船を船が通せるられ、あ、いかだが流せてた川を船が通せるようにするという工事をされたんです。その中で大きな工事がやはりその水寄せと呼ばれる川の中に石積みを組んで船が通れる浮力を作る、 川幅を少し上げると、そしてあとイカダではない船を持って帰らなあかんわけです、
うん、
嵐山に着いた船をもう一度亀岡まで持って帰る、
はい、
そのためには川岸を歩くには道が悪すぎるので、はい、そこに歩きやすいように石積みの組んで綱道というのをこしらえた、
うん、
それが住之倉良への保津川開削の工事の、まあ、メイン事業ですね。
うん、なかなかねこう自然と技術ともう人と自然のこうせめぎ合いみたいな感じになってますけど ね、
ちょっとあのエコツアーみたいなのしたらものすごい面白いです ね、こういう歴史をこういろいろ教えていただきながらっていうのはね、
ぜひね、うん、なんかポート見てる見てする
よりもって企画してください。環境市民のエコツアー、ね、
どうでしょう。
あ、大丈夫です、
ね、ちょっとなんかそんなことも含めてね、はい、来週またはそういうエコロジーのところのお話も、
ね、
聞いていきたいなと思います。
はい、今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きください。ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。今日は環境教育リーダースタートアップ講座2017をご紹介したいと思います。これは毎年恒例で行っているんですけれども、9月の16日から6回にわたりまして開催いたします。まあ、環境教育ね、子どもさんを対象になんか環境教育のことをやってみたいなと思ってらっしゃる方にぜひお越しいただきたいんですけれども、フィールドは街中であったりとか、それから御所の公園であったりとか、まあ、いろんなところにわたります。で、最後は子どもを対象とした環境教育のアクティビティプログラムを考えてもらうっていうところまでね、やってしまいますので、ぜひぜひご参加ください。みんなとのこの意見をね、どうやって合意形成していくかなんていう、そういうスキルを身につけていただくのにも役立つかと思います。お待ちしております。9月13日が締め切りになっておりますので、詳しくは環境市民までお問い合わせください。ということで、お別れの時間が近づいてまいりました。
はい、宇田さん、いかがでしたでしょうか。
あ、どうもありがとうございます。保津川のね、あの歴史とか船下り、はい、またはあのイカダの歴史、そういったものが京都の方々にね、もう少しあの分かってもらえる機会をこれからも作っていければと思います。今日は、ね、そういう場をいただきまして、どうもありがとうございます。はい、
また次回もよろしくお願いいたします。
はい、楽しみにしております。ということで、お送りしてまいりました環境市民のエコーまちライフ、今日の担当は
向井ひろみと
下村静子でお届けいたしました。それではまた来週、さよなら。
さよなら。